人なんかすごく話したいことが山盛りだった気がするんですけど、
このちなりんさんが書いてくれてるやつ気になるんですよ。
どれですか？
あの先人に言われて未だに守っていること思っている。
あの私これ、うん、おじさんが書いたカルチャーの話を見て、うん、ああと思って書いたんですけど、
うん、
なんかこうやっぱり技術職なんで、
うん、
こう育ちみたいなのが、
はいはい、
あの宗派みたいなのがある気がしていて私はそんなに高尚なあれは全然ないんですけど、なんかそういうの聞けたらこうまあ一種のスタイルがそれぞれあると思うので面白いかなと思っていて、私もいくつかあるんですけど、でも本当に基本的なことで言われて思ってることで言うと、うん、なんか一個目が、
うん、
なくて成り立つなら、
うん、
いらないみたいな、その余計な要素を足すなみたいなのは最初に入った制作会社ですんごい何度も言われて、
うん、
もう本当にあの私最初アシスタントデザイナーだったんですけど、
うん、
こうデザイン作って持ってって、
うん、
こういろんな要素をそがれていって最終的に塗りか線になるみたいな
のなるほど
結構原体験として残っていて、
はいはいはい、
なんでこうなくて成り立つなら入れないみたいなのは今も守ってるみたいなところが
あるな。そういうの育ちってありますよね。
そう、そういう価値観がみんなにもあるなら聞きたいなと思って、
はいはいはい、
どうですか？
やりますよ。今ちょっとあのソイさん の, あの自分内検索が稼働してる気配を感じるんであ
の急に言われてもって感じですよね。多分もう息をするようにやってるんだと思うんですよ。
そうそうそうそう。じゃあ僕の育ち話を言うと、まあいっぱいありますけど、僕あの出版系なんが上がりなので、はい、新卒の時に雑誌のレイアウトデザインの会社だったんですけど、
は
いはい、やっぱ同じようにやっぱ物を置くなみたいなのにすごい言われていて、罫線一本でもなんか言われるんですよね、同じように、
うんうんうんうん、
で教わったのとは別にその当時にすごく好きになったデザイナーさんで、あのペパボニュージャージーにも自己紹介で言ったんですけど、はい、今でも好きなデザイナーさんがいるんですけど、なんかその人に影響を受けていて、
はい、
なんか木村雄二さんって言うんですけど、なんかその人がなんか本当になんかテキスト見出しと本文と写真とかしか使わなくて、それだけでレイアウトしていくんですよ、
うん、
なんかそれですごいダイナミズムを出すようなデザインをずっとされていて、しかもそれで硬いページ構成じゃなくてすごいダイナミックで、レシピ本とかもすごいこうちょっと変な表現なんですけどセクシーというか、
おお気になる、
そうそうそう、なんかしずるって言えばいいんですかね、
あ
すごいそういうの出してくる方なんですよねそれに衝撃を受けて育ったので、今でもなんかこう罫線は使わずに済むなら使わない、
うんうん、
物を置いて構造が成立するならできるだけそれで頑張るみたいな、
うん、
癖はありますね。
あやっぱ業界は違えど、
でちょっと前10年くらい、ちょっとじゃねえや、もう10年以上前か、ウェブとかアプリの界隈で一気に装飾がなくそうみたいなスタイルの変化が起きた時があって、
はい、
Facebook とか Instagram とかあの辺で見出しがめっちゃでかくなって、
お
装飾とか全部なくなって背景白とか黒とかになったみたいな時期があったんですけど、
はいはい、
時代来たやんとか わけわかんないこと思ってたんですよねあのコンテンツだみたいな、
なるほど、
はい、まあ、今後どうかはさておきそういうことを思ったそういう育ちがありますみたいな話でした。
うんうんうん、いや嬉しいですね、なんか同じだったほぼほぼ
どうですか、すーさん
検索結果出ました
そうですね、僕が入った会社は記者目なんかこう直属の上司がいて、でただなんかこう 直属の上司とは別でまたもう一人デザイナーがいたんですよね、
うん、
で、直属の上司の方は、まあ、とあるこう老舗のデザイングループのグラフィック部門にいた人で結構オーブンにうるさい人、うん、でもう片方のそのデザイナーの、まあ、その人は CTO を当時やってたんですけど、
はい、
は、まあ、とある美大の教授の事務所で結構大きい仕事とかを一人とかで回したりして創業した人なんですけど、その人は和文にうるさい人だったんですよ、ものすごく。で、なんかこう、その直属の上司の方はこう、老文堂とか行っておいでとかそういうの言ってくれる系の人で、で、もう片方の人はこう、なんだろうな、ちょっと、すごい、あんまりこう、精緻な解釈じゃないんですけど、すごい簡単に言うとこう工作者系の爪がすごい好きな人だったんですよね、和文にうるさい人は。なんで片方は
工作者、ね、
そうそうそう工作者で、もう片方そうなんかこう普段の上司から言われることはとりあえず和文と幅でやりなさいとか言われるんですけど、もう片方からはなんでここ詰まってないのとか結構言われるみたいな。
むちゃくちゃだな。
そうでもなんかそれぞれの言ってることはめっちゃわかるんですよねとか、ああそうかこういう感じで組むといいかもなっていう気づきとかが結構あったりして、であとは当時 Fireworks ってアプリ使ってたんですけど、いいっすよねこれすごい老害特っぽくなってきた、いいぞ、
いいぞと、いいぞ、
グリッドが変えたんですけど、グリッドの横幅と縦幅それぞれのピクセル数値設定できて、で上司と本文サイズ横幅でかける 1.5 倍のラインハイト想定のやつを縦幅にしようみたいな話をしてやってたりとかして、印刷物の手伝いするときも Q と歯だったんで、なんかそういう別に CSS のレムとかをがっつりやろうみたいな感じじゃなかったんですけど、なんか本文サイズで考えるみたいなのはすごいこう叩き込まれたわけじゃないですけど自然と日常的にものすごくあって、で自分の入社前その会社結構ウェブデザイニングとかでなんかこうウェブタイポグラフィー的な特集とかでも結構呼ばれたりとか、独自にこう縦組の JS ライブラリ作ったりとか段組のライブラリ作ったりとかようなことをしてる会社だったんで、そういうなんか本文組版っていう意味でのタイポグラフィーみたいなやつの目配せみたいなやつはすごい装飾とかよりもものすごい気になっていつもそういえばやってるかもなっていう感じですかね。
けんだな、文字の話をし始めると。
そうそうなの、
危険なんですよ。
危険です。
いやでも育ちっていうとなんかちょっとなんか大丈夫かみたいな感じではあるんですけど、やっぱファーストキャリアっていうんですかね、
はい、
そこでの教わったなんだろうな価値観って強いですよね本当に。
そうですね本当に。
逆に言うと後々こうして知り合った仲間と話してその人がどういうバックボーンでこう今の仕事をどういうふうになんだろう大事にして取り組んでるかっていうの聞くと発見があったりして、なんか人生おもろいなーって思ったりはしますねすごく。あと今日お話をいろいろ伺っててなんか思ったんですけど、さっきの、まあ、今の育ちの話もそうだし、さっきのなんだろうな途中で今の時代どうやってスキルを上げていくんじゃみたいな話もあったじゃないですか。
はい、
こう残業とかじゃなくてみたいな。とかいろんなアートディレクターとは何ぞみたいな話もいろいろしたと思うんですけど、なんか一個思ったのが、特にその若手と我々それぞれがどう次を目指していくかみたいな話で思ったのが、こう時間の使い方を変えるっていうのは一つ普通にあるんだろうなと思っていて、
はいはい、
これは何が正解かわからないですけど、やっぱこう早くしようもっと早く みたいな話はよく聞かれるし、実際まあそうなんだと思うんですけど、全体としてはもうスピードアップしていこうぜっていうのはありつつも、なんか一瞬止めるとかっていうメリハリみたいなのはこれまで以上に大事になるのかなって思うんですよ。ただ全もう全とにかくフルアクセルとか、ただただむやみやたらに最速を目指すってよりは、速くはしなきゃいけないんだけど、いやここ一瞬ストップみたいなことができるかどうかみたいな、どういうことかっていうと、
はい、
あの密度の高い時間の使い方ができるかどうかが基本になるんじゃないかと。例えばさっきの育成みたいな話で言うと、あのアントレプレナーシップってあるじゃないですか、社内でもちょっと言われてたと思うんですけど、あの日本語で言うと徒弟制みたいな話で、ね、ちょっとなんか意味がずれてきちゃうんですけど、例えばこうメンターになる人とメンティーになる人の間でより良い関係が作れないかみたいになった時って、今の事業が特にIT 系だったりのスタートアップ、まあ、事業会社だとやっぱどうしても一個一個の施策のスピードが速いから、
はい、
落ち着いたフィードバックってしづらい。
おお、なるほど。
ちゃんとしてるよって人もいるかもしれないですけど、なかなか難しいかなって気がしてるんですよね。特にプロジェクトベースだったら別なんですけど、職能間でのフィードバックだったりとか、
はいはいはい、
タスクがどうだったかは別としても、その人に対してのこうちょっと時間軸を切り離した別ラインでのフィードバックってどれくらいできてたっけみたいなところって結構片手打ちなことって多いんじゃないかなと思っていて、それもちゃんとしていくことで、もちろんフィードバックされる人にも絶対メリットがあるはずだし、僕は基本的にフィードバックって相互作用、インタラクティブなものだと思っているので、さっきの我々にとっての成長はって話もあったと思うんですけど、
はいはい、
フィードバックさせていただくことで我々もめちゃくちゃ試されるじゃないですか、磨いてなきゃいけないし、そういう意味でお互いのにとっていいことだと思うんですよ、なんで場合によっては一緒に立ち止まって密な時間を取る、
はいはいはい、
みたいなこともトータルの速さというか質のためには必要なんじゃないかなみたいなことを思うんですよね。なんで時間の使い方として純度の高い瞬間も作る。で例えば AI エージェントみたいな話でもうバカバカ高速に回すみたいなのも当然するみたいな、こう使い分けをもっともっとメリハリよくするみたいな。もっと平たく言うとがっつりワンワンを1時間やるとか、そういうこともしていいんじゃないみたいなことなんですけど、
は
みたいなことをねちょっとね今日話しながら思ってました。
なんか過ぎ去りすぎないみたいな感じなのかな。
そうそうそうそう、
あの確かに目まぐるしいといろいろなんだろうな、置いてきぼりになるわけじゃないけどちょっと忘れることってなんかある気がするんですよね。今どうだったっけ、じゃないけど、そういう意味でなんかマイルストーンなのかチェックポイントなのかわからないけど、なんかこうサービスエリアに入るじゃないけど
いいね、サービスエリア入りたいな。
ちょっとあの一回止まってなんかそば食うみたいなというか、どうすかみたいな、なんかそういう味わいの感じかなってちょっと思ったんですけど
いいな、サービスエリア入るとき絶対我々ピカピカしてますもんね。
サービスエリア入るまでちょっと大変かもしれないですけど、
あそう
です
ね、まあ、サービスエリア入るぞーってなったらなんかワクワクみたいな、やったーみたいな感じしません？
やっと降りれたわーみたいな、
一通り見ますからね、
特に欲しくもないが見るみたいなのあるじゃ
ん何があるのかなという、
そういうところでね発見があったりもするしね。
いや私ちょっと話を戻しちゃうんですけど、ソイさんがさっき話してた今の話にもつながるんですけど、
うん、
自分のこれからの成長みたいなところは、
うん、
いや本当にそうだなと思うところがあって、
うん、
今後どんどん若手は基本的にすごい人がどんどん出てくるじゃないですか。
本当にそうなんですよ。
本当にそう思っていて、
うん、
あのどう考えても経験だけじゃまかないタイミングが出てくるっていう自覚が、うん、自覚というか恐れがあった時に、
うんうんうんうん、
今後何をしていけばいいのかみたいなところは私も本当に思いますね最近。う
ん、
どこを目指すかみたいなところが、
うんうんうん、
なんか自分らの代って65で終わりじゃないだろうってもうこの何年もずっと思ってて
そんな先まだ考えたことなかった。
なんかこうそうなんか ゴールがわからない感じになってくのかもなって勝手に思ってるんですよ。
なるほど。
ただなんかその間自分がプレイヤーなりマネージャーなりどっちでもいいんですけど、うん、何かこうデザインに関わりながら生きるとかしていくときって、うん、なんかこうそこに立たせてもらってる状況とかその一緒に働いてくれてる同僚とか、もしその時部下ができてたら部下も含むだと思うんですけど、
うん、
なんか 何がしてあげられるというか何が還元できるかってこれまで以上に結構ちゃんと考えないといけないんじゃないかなって思うんですよね。でそれがなんかこう、うん、自分の経験則だけで言えることだけじゃなくてなんかこう行動でやっぱりなんか示さないといけないんじゃないかなみたいな気がしていて、うん、っていうのと自分のなんかこう身体的なというか心身ともにかもしれないですけどの対応にするというか、うん本当にちゃなんかこうちゃんと体を維持してこう、うん、なんだろうな別にそのまあペパボにいても万が一やめてフリーランスになってもどとかどいろんな立場があると思うんですけど、うん、どういう状況にしてもやっぱり心身ともに朗らかにかつ一緒にやってくれる人には何かを提供し続けられるのかみたい な、
うん、
なんか感覚がなんか必要なのかなって思っているんですけど、まあ、それが何かっていうのは別に現状ないんですけど、
うん、
なんかこうそういうこと考えてないとよくわからないこと喋っちゃったり、あとはなんか謎の年上の人がいるみたいな感じになったらないかなみたいな気がしてるんですよ。
はいはいはいはい。
なんかよくわかんないけどどうやらあれをやっていた人らしいみたいな、どうやらあれをディレクションしてたことがあるらしいとか、そういうのってなんか、うん、正直ちょっと個人的にはダサいなって思ってて、
うん、
なんかあ最近あれやった人だよ、あそこもやったらしいとか、こうはっきり言えるぐらいの人で、うん、あずっとありたいみたいなことなんですけど、
うん、なるほどね。
まあ、現実問題きついとかも本当はあると思うんですけどね、なんかこう年齢とか、うん、
そうだな。今お二人の話聞いてて、いや僕ももちろん焦れてないって言ったら嘘なんですけど、前よりは思わなくなったなって思いながら聞いてたんですよ。
そう。
で別に余裕とかじゃなくて、
うんうんうん、
なんならかなり気弱というか自信のない方の性格なので、なんでじゃろうと思いながら聞いてたんですけど、
はい、
で答えはないのですが、
うんうん、
会社じゃなくて社会にいようぜみたいな、
うん、
うん、
ちょっとふわっとした表現で申し訳ないんですけど、
うん
うん、
ちょうど今日かな、ソイさんとも似たようなことをなんかやり取りした気がするんですけど、
あ、
はい、その相対的なものの中で生きていくしかないじゃないですか我々。いろんなもののその損ですよ、あの
村です。
いろんなビレッジの中に多重にね、多重に、
そうそう
そう、損が悪いわけじゃなくて、いろんな小さな社会の中にこうベン図のように重なって、
うん、
多面的に分人ですよね、
うん、
いるしかないんだけど、それは全然悪いことじゃない、だけどもそれが1個しかないとか2個しかないって思い込んでしまうときつくなる と思うんですよ、
はいはい、
でそれが別にサードプレイスとかそういう話じゃなくて、
はい、
そもそも例えば会社人とかじゃなくて社会にいるじゃんみたいな、
うん、
もっと広いスコープで見たら自分より年上の人全然いるしそもそもみたいな、
うんうん、
ものを知ってる人もいるしグラデーションもっとあったことくないみたいな話になってくるかなという、
うん、
なんで何の解決にもならないんですけど気の持ちようというか、
うん、
視野の持ち方としてはそういう方がなんか健康かなっていう気はしました。
うん、
あとなんか企業人としてもその方がなんかいろいろ思いつきそうみたいな。
うん。
やだ年上っぽく出ちゃった。
でもなんかそのちょっとつなげるんですけど、
はい、
なんか評価の話とかに、まあ、やっぱり会社なんでなるじゃないですか。
うん、
そういうのもその自分が今いる場所がどういうこう。階層構造相対評価の中の階層構造の位置なんだみたいなことに自覚的だとめちゃくちゃ書きやすいんじゃないのかなって思う時があって、例えばうちの場合だとグループなんでグループの中のペボボっていう側面もあるし事業会社の中のペボボって側面もあるし、もっと別の見方すると事業会社の複数あるデザイン組織の一つみたいな いくつかの捉え方あると思うんですよね、
うん、
そういう時にそれぞれでじゃあ自分のやってることとか自分のいるチームとか事業部とかどういうことやってるんだろうみたいなことをなんかこう困った時にちょっと思い返すだけでも、
うん、
ああこういう切り口で自分は喋れるんじゃないかとかなんか、うん、そのこういう見立てをしてもらえる可能性があるんじゃないかみたいな話をちょうどとあるワンオンワンで今日したんですけど、なのでなんかこう今の話はものすごい共感できるというか設定上というか、うん、あの何ですかね、こう契約とか所属上は会社もちろん会社の人なんですけど、
はい、
地球上にいる自分の視点を持ってるな自分やんみたいなことというか。
うん
うん、みたいなことが言いたいみたいな感じですね。
多分今千成さんわかんねえなって顔してますよ。
すいません。
たまにね千成さんがねするわかんねえなって顔すごい好きなんですよ。
私はあのなんていうんですか、あのそんなに処理が早い方じゃないんで。そういう時もあります。
あでも余談ですけど、わかんねえなをちゃんとやる力って大事ですよね。
あなんかやっぱ怖いんですよね、わかんねえなをそのままにしといた後のアクシデント。
うん、スキルですよ。うん、盲信することの怖さといったら素晴らしい。
いや全然わかんないことしかないなと思って生きて、なんか私結構教わりたがりで、もう教えてくれるならもう教えてほしいみたいな、
うん、
永遠に教わってたいみたいなところがあるんですけど、
え全然そんな風に思ってなかった。
いや全然
我々も教わってばかりのちなみさん、
いやいや本当にすごい、そういうのあります。
すげえな、これ無限に喋れるな。
いや面白い、
面白いですね。ちょっとこれまたやりましょうか。
おこれ私あの、はい、聞きたいことが一個あったんですけど、
お
あそのまたやりましょうに組み込んでほしくて、ぜひ。
わかりました。
あの今日話すと多分結構長くなるんで。
そんなに
入る。
私 2,3 年前ぐらいにあのデザインの社会人スクールみたいに通ってて、
うんうんうん、
結構あの著名な方の話を、
うんうんうん、
あの講義で聞いたんですけど、
うん、
あの一番何が学びになったかって、その、うん、アートディレクターとかデザイナー、うん、できるアートディレクターデザイナーのこう人柄のチャーミングさがもう共通してすごくて、うん、もう毎回話を聞いてファンになって帰るみたいなのがすごくあって、もうなんかその1年通して講義があったんですけど、最終的にチャーミングになるにはどうしたらいいのかみたいな のがこう人生の課題として結構出てきちゃって、
それすごいいい話じゃないですか。
うん、
それの話を誰かと話したいなってずっと
やりましょう
思ってましたということだけ。
いやめっちゃいいテーマだそれ。
残してくな。
技術とかそういうんじゃなくてやっぱ最後人柄なんだと思って。
いやそれはある。
ちょっと無理くりくっつけるんですけど、なんで人がこう生産性向上とか言われる中でやるのかみたいなところじゃないのって気もちょっとしますね。なんか人がディレクションの視点を持つべきとかっていうのと近しいというか、
うんうん
うん、
あ本当にそうで、私そのなんていうんですか、視点がチャーミングだったりとか、それを表現するところに面白さとか可愛さがあるみたいな表現をする人がすごい好きで、あこの人の世界どう見えてるんだろうみたいなのを感じるのがすごい楽しみなので、そういうところで人間は頑張っていくべきなのかなっていうのは、あのソイさんと完全に同じことを思ってます。
まずピカピカでチャーミングになりて
ー、ピカピカでチャーミングになりたいな。じゃあ今回はピカピカの回だったってことね。
そうですね、ピカピカはめっちゃいいと思います、はい、
ピカピカしていくか
していく、はい、でもそれを受けどう受け取ってくれるか分かんないから
いいんですよ、我々がピカピカしているから、
それぞれのピカピカがありますからね。
あ、ね、もう皆さんね、これ我々楽しそうでしょ？ちょっとよくわかんない、よくわかんない、全然わかんないこと言っちゃいましたけど、そう、そう、我々ピカピカしながらね、楽しそうに仕事をしているっていうことが伝わったんじゃないかなと思うんですけど。
助かる。
うん。そんなわけで、もうこのままではね、無限に終わらないので、無理くり締めようかなと思うんですが、はい、我々はピカピカしているということで、あの楽しいね、はい、アートディレクションの、回をお届けしました、はい、これ締めってあるんだっけ。ないですよね。
どうだったっけ
よし、わからないということで、また皆さんどこかでお会いしましょう、はい、さようなら。
さようなら。
さようなら。